開けポン、カナピョンと行く弥勒旅始まるよ。アロハ。10月17日火曜日夜8時半、パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえです。本日は東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、皆さんアロハ。
アロハ。
大野先生、はい、今日は広島スタジオに来ていただきました、はい、ありがとうございます、はい、
めちゃくちゃ緊張してます手汗すごいです。
いや大丈夫ですよね、はい。今日何回目でしたっけ？
今日は3回目ですね。
はい。で、前回お話ししていただいた湿潤療法のお話だったんですけども、はい、その後反響とかありました？
夏井先生のホームページ、彼のホームページで紹介していただいて、そこからそれこそどういう経緯でその今の治療をしているのかっていうのが夏井先生自身もコメントしていただいたりだとか、本当にありがたいことに、うん、反響があって嬉しいです。
あ、はい、そうですね。私も蚊に噛まれた時にラップでね、こう覆うと、うん、痒みが結構早く取れるっていうことを気づいて、うん、あ、これは嬉しいと思って。
本当に身近なところでね、これはお医者さんに行くべきなのかな、もしくはどういうお医者さんに行くべきなのかな、今スマホがあってそういうところはもう検索できるので、そういったところをもうお医者さんが絶対っていうよりは選ぶ時代になってきたのかなっていうふうに思っています。
本当ですよね、はい、はい。じゃあ今日はどんなお話を？
今日はね、格闘技の話なんです。
格闘技、はい、幼稚園の園長先生ですよね、はい、格闘技されてるんです。
はい、はい、30歳、今私45歳なんで、15年ほど前から格闘技、総合格闘技といって、簡単には何でもありの格闘技殴る、蹴る、投げる、締める、関節を決める、
うんうん、
それを全てできるっていう、それが許された格闘技というのは一番きつい、
うんうん、
格闘技だと、その一番きつい世界に入ってみたいって思っちゃったんですね。
なんで入ってみたいと思っちゃったんですか？
実は当時体重が90キロありました、
はい
はい、でその90キロあった時の私の体調というのがとってもひどいもので、まずジンマシンだとかアレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー的な皮膚炎だとか不眠症、そういったもの、あと頭痛が2日に一遍、
うん、
もしくは3日に一遍鎮痛剤を飲まなければいけないような症状があったんですね。で、皮膚科のお医者さんに行ったら、もうこのままだと肝臓壊してそれこそもう命が短いですよっていうような状況になった時に、あ、そういえば20代まで格闘技やってたなっていう、その格闘技をやれば痩せるという確信はあったんですね、
うん、
とてもハードな、競技ですので、でそれをじゃあもうちょっと本気でやってみようかなって思っちゃったんですね。
思っちゃったんですね
思っちゃったんですね、なんでだろうな、それもおそらく豊永実さんという今の自分の師匠なんですけれども、その方のジム、その方の教室が結構車で15分20分の距離にあったというのがもう大きかったかもしれないですね、
うんうん、
非常に、だどこのジムに入るかっていうのも今15年続けていられたっていうのを振り返ると、最初にその彼と出会ったっていうのは、少し大きかったかなと思います、
うんうん、そうですよね。なんか大野園長先生がいつも言われている、はい、自分の周りにはね素敵な方がいっぱいいるって言われてますもんね、うん、はい、
それだけが私の取り柄です、はい、
じゃあそのジムに入って格闘技を始められて、はいはい、体調とか変わられたんですか？
ですね、ちょっと 何年で何キロ落ちたとかそこまで細かい記述は取っていないんですけれども、格闘技を始める前の半年間ぐらいで実は食事療法で78キロぐらいまでには12キロぐらい落としたんですね。でその後格闘技かなって、ただその食事療法がちょっと無理があった、あの人参ジュース以外飲まないとちょっとねそれは厳しかったですね。でそれを、まあ、ちょっとそれは無理があるなと思っていた頃に格闘技で汗を流そうってなった時に約1年で今私68キロぐらいなんですけれども、1年でおそらく60キロ前半ぐらいにはなってると思います。
はい、
だから1年半で約30キロ、はい、
すごいですね。
3分の1人分
ですよね、はい、米俵
もう一番大きい袋ですね、あれ1袋分の、うん、ものがなくなったっていうものよりも、うん、あとは体調ですよね。本当に頭痛、あそういえば最近鎮痛剤飲んでないなっていうのでもう鎮痛剤がもういらなくなってしまった。あとは痒みがそういえばないなとか、うん、皮膚に凸凹がない、うん、であとはアレルギー的な、もう非常に食べ物が制限、その太ってた頃の方が食べ物にあのアレルギーを起こしやすかったんですね、
うん、
ハムだとかあと卵、牛乳、あと貝、あとは青魚、もう何食べればいいのっていうぐらい、
うん、
あの確か140項目の血液検査をした時に70項目ぐらい当てはまった、半分ぐらい当てはまった。
へ
もうそのぐらい食べるもの制限されたんですけれども、うん、格闘技始めて 2,3 年経った時にもうそういえば牡蠣、生牡蠣大丈夫かなと思って何も知らずに挑戦したら何ともなかったですね。
うーん、
赤貝とかサバだとかそういったものも今全く制限なく食べられて気にすることもなくなった。ただアレルギーに格闘技が効くとは言えませんけどね。
ああなるほど、みんなやればいいよとは
とは思わないです、はい、
ただ痩せたっていうのが大きいんですかね。
体質は改善したでしょうね。
うーん、
でなぜなのかっていうと気づいたらそうなってたっていうぐらいで、本当にこれがこういうメカニズムでこうなったんだよとは全く私には説明つかない、うんうん、奇跡のような出来事ですね。
でそれが改善した後も、はい、ずっと続けてらっしゃるんです
か？そうですね、ちょうど私が初めての試合に出させていただいたのが34歳ぐらいの時だったんですけれども、やっぱり当時ずっとやっぱり練習をしてるっていう中でチームメートが試合に出るとかね、それで試合に出るからやっぱり応援しに行く、そういった姿を見ていた時に、あそういえば中学校ぐらいの時私はリングの上に立ちたいっていう夢があったなっていうことをぼんやり思い出したんですよ。
へ
ー、あの自分がずっと好きだった、まあ、まあ当時有名な高田信彦さんとヒクソン・グレイシーのね、あのプライドっていう戦いを見ていて、でそれでリングに上がれたらいいなっていう、そういった自分を思い出して、
うん、
だからこそ高田信彦のずっと弟子だった豊永みどんのあのチームに入ったわけですけれども、
そこでつながってくるんですね。
そうなんです、
うん、
でそこで練習していくうちに仲間の試合とかで、なおかつその仲間というのが私よりも年上、30で入門した私よりも年上なんですよね。だから格闘技としてはもうやっぱり20歳や30歳の脂ノリノリの時期ではなくて、やっぱりちょっと年配の試合でもこんなに一生懸命やっている人が身近にいるんだとか、こんなにやっぱり年取ってるからって諦めないで何か強さを目指しているっていう姿を見て、やっぱりかっこいいなっていうふうに思って、じゃあ自分でもできるのかもっていう、うん、憧れとちょっとした思い上がり、
思い上がり
でもちょっとしたそういう思い上がりがないとリングには立てないですよね。
うん、そうですよね、うん、じゃあデビュー戦が34、
はい、4ですね、確かです。
それってなんか怖いとかそんなのはないんですか？
最初はもう10年以上前の記憶で覚えてないんですけれども、当時試合前の最後の練習の時に先輩の人から、リングの上で 大野くん人殺したらどうするってそういうふうに脅されたんですよね、うん、脅されたというか試されたって私は思ってるんですけど、その時に、まあ、リングの上は守られてるから、まあ、アクシデントでそうなっちゃったら仕方ないですよねって答えたら、なんだつまんないのって言われて試されたのかな、あのそういうので怯えたりとかね、
うん、
それで緊張多分先輩なりにほぐしてもらうくれ、そうしたら大丈夫だよとか、それ冗談だよとか、そういうふうに流してくれるのかもしれなかったんだけれども、その時になんだつまんないのって肝が据わっているように見えたでしょうね、
うん、
もうそれはそれしょうがないよね、そういう誓約書とか、
うん、
私はそれこそリングの上で後遺症っても死亡しても文句を言いませんよっていう、そういうのを毎回書いてリングに上がらせてもらうので、それを、まあ、覚悟した上でのリングインだったんですけれども、正直初戦はあまり見えてないですよね。デビュー戦はやっぱり緊張度合いがやっぱり高いので、周りがやっぱり見えてないので、自分のことが精一杯な感じでしたね。
なるほど。じゃあもうそんなにこう緊張もせず、
はい、
あのずっと続けてきた感じですか？
緊張感は僕はありますけれども、チームメイトや自分のセコンドに言わせると、なんて自然体で戦ってるんだっていうふうに見えるそうです見えるそうですけれども、うん、当の本人はある程度緊張感はあります。
なるほど。なんか格闘技っていうと、はい、あの結局こう何どういう状態になったとしても文句言えないようなところがありますよね、
はい、
その中で戦うって、
はい、
まあまあ覚悟がいると思うんですけど。
そうですね、そこに気づいたのが3試合目ぐらいですかね。
うん、
あのやっと周りが見えてくるんですね。1試合目2試合目も無我夢中で、もうやることをやってもうとにかくパンチを避けてパンチを当てるようにしてセコンドの指示に従ってっていう、すごく無我夢中だったところからちょっと客観的な自分が見えるようになってきて、一番最初にハッと気づいたのが、相手の目が真剣なんですよ。すごい当たり前のことすごい当たり前のこと気づいたようにね、あのただリングに立った人しかもしかしたら分からないかもしれないんですけれども、相手が自分を仕留めにかかっているという目って日常的に見たことありますか？
うん、ないですよ、ないですよそんなの。
あの普通一般的にね、社会で生活してて、
うん、
相手の方が自分を仕留めよう、パンチで倒そう、蹴りで倒そうっていうような目をしているところに出会うことってないと思うんですよ、
うん、
それを、まあ、リングの中で1対1で目の当たりにしたことに気づいたんですよね。1試合目2試合目も気づける人は気づけたかもしれないけど、僕は3試合目くらいで気づいたんです。その時に、あ、これってすごいことしてるんだなって急に我に返ったことがありましたね。それで、あ、そんな場に立たせていただいてありがたいって思ったんです。
へえ。それは誰に対してとかですか？
自分がその場にいる選択をしたって自分がすごいなっていうこと以上に、チームとして仲間が自分をこの試合に引き上げるために育ててくれたりだとか、
うん、
であともう一つは相手もその覚悟を持って戦いに来てくれてるわけですよね。2人とも合意の上で契約してるわけですから、そこで相手ももう自分を全て出して戦ってくれるっていう状況にいることが後でありがたいなってすごく気づいて、ただ倒すだけではなくてやっぱり相手も尊敬、
うん、
することができるようになってきたし、そういう客観的に見るようになってから格闘技に対する自分にとっての思い入れが変わってきた瞬間がちょうど3試合目3年後くらいだったのかなって。
うん、
だからそれまでは本当に無我夢中で、なんでこんな稽古するのかなとか、何も分からなかったんですよね。だけどそのなぜやってるのか分からないことを続けるっていうことにやっと意味を見出した瞬間が、その相手の目を見た時、その時に何だろう、ただ怖いっていう目ではなくて、すごく、あ、その目を自分もしているのかなとか、うん、結構いろんなことに思いを馳せていって、あ、格闘技ってこんな素晴らしさがあったんだ ていう、そこに気づいた瞬間が3試合目ぐらいだったかなって。
なるほど、そうですね。じゃあその後もね、あの後輩の方をこう、うん、なんだろう、サポートしたりとか、うんうん、いろいろ続けておられると思うんですけども、はい、その辺の話を後半トークでお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
夢の種放送局です。
はい、後半トークに入らせていただきます。本日のゲストは大野正樹園長先生です。
はい、アロハ、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そうですね、その後もずっと続けておられて、はい、なんだろう、園長先生はいをやりながら格闘技をされて、
あ、でもずっとね、うん、副園長時代の方も長いですね。園長になってまだ7年ぐらいですので、ちょうど副園長時代が8年ぐらいですね、
うん、はい、その中でどうして続けてるんですか。
なんででしょうね。まだ飽きてないからかもしれない、うんうんうん、で今は、まあ、45歳という年齢もあって、ガンガン試合出ますよ、1年間に2試合出ます、3試合出ますって、そういう戦い方は全くしておらず、格闘技で出会った人をやっぱり仲間として大事にしていたり、まあ、後輩を育てたりで、同じ志のいいファイターをやっぱり応援したりだとか、そういったちょっと違う意味でサポートしているような状況が今の状況ですね。
そのサポートをされている中で、はい、なんか大切にしていることとかってあります？
あまりないですけど、こだわりもそんなにないんですけれども、やっぱり仲間が気持ちよく戦えるっていう環境を作ることと、あとは格闘技というものに夢が欲しいですね。今夢ないんですよ。
それはどういう、はい、
簡単に言うとファイトマネーがめちゃくちゃ安いです。やっぱり一流と言われているチャンピオンになるようなファイターが格闘技だけで食べていけないという現状がありますね。他に仕事をしたりだとか、ジムの経営をしたりだとか、いろんな、やっぱりね、いろんなこと言えばキリがないです。もういろんな方がいるの で、
うん、
でやっぱり副業ではなく、うん、本当に一流で戦える人が本当に格闘技だけに専念していける環境っていうのを本当は作ってあげたいし、それを夢見る次の代、高校生だとか小学生だとか、そういった人がもうこれだけで、生活ができるっていうようなようにはしていきたいなとは思っていますけど、私は全てをできるわけではないので、やっぱり今好きな選手とか志が同じ選手をちょっと応援してみたりだとか、あとはそういうちょっと選手の幅を広げるような草大会とかね、
草大会、
はい、あの草野球みたいなね、草大会に選手をサポートしたりだとか、そういったことをさせていただいてますね。
へ、最近こう、はい、試合に出られたとかっていうことはあるんですか？
私ね、プロレスに出ちゃったんです。
え、プロレスに出ちゃった、はい、プロレスと総合格闘技はまた違う、は
い、また違います。
え、
言っていいのかな。
え、言ってください、
は
い、
あのプロレスはお芝居です。
あ、
はい。ただお芝居だから真剣勝負じゃないからこれは軽いもんですよっていう気は私は全くありません。あのお芝居だからこそ人を元気にさせる、それを見てやっぱりエンターテインメントとしてそれで元気をもらう人もいるわけですよね。ただ自分を全部出し切ってっていうのではなくて、やっぱり約束ごとの中で、それで、まあ、それこそミュージカルだとかね、演劇と全く一緒でシナリオがあって、それの通りに演じることによってやっぱりお客さんを魅了したりだとか、感動したりハラハラさせたりとかね、そういったことなので、別に私も出た時ね、格闘技以上に緊張したんですよ。
へ、
あの選手としてではなくて、狂気として出場したんですね、
はいはいはい、
狂気というのはある選手が狂気として、もう幼稚園の園長出てこいって言った時に私が入場曲とともに出てくるわけですね、
うん、
その時に どうやってこの盛り上げた空気を、やっぱり最初の方の試合、前座のような試合だったので、やっぱり盛り上げていかなきゃいけないんですよ、
うんうんうんうん、
格闘技はただ強ければいいんですよ、
はい、
その中でそれこそいい技を出せば、まあ、勝ってね、それでお客さんが喜ぶっていうものがあるけど、プロレスってそのシナリオの中で決められた役割の中でお客さんを温めて、
うん、
熱くさせて、なおかつ次の試合に続く、ね、あの熱気をつなげていくっていうのは、うんうん、今までにない緊張感で、めちゃくちゃドキしましたね。
なるほどね。なんかプロレスって団体戦というか、相手にも合わすとか、はい、そういうことも必要になってくるって感じですかね、
は
い
は
い、
だから本当に自分勝手なことはやっぱりできないですし、かといってそれが低いものでは全くなくて、やっぱりお客さんを楽しませるっていう意味ではとっても大事なことなのかなって。そう、格闘家としても私は結構楽しませるのは好きな人間なので、
うん、
あのそれこそ自分が本当にやってた頃っていうのは、意表を作ってるのが大好きで、
おうお
う
お
う、私の師匠はそれが大嫌いなんですよ、
うん
うん、あのトリックスターって言われてるんですけれども、相手の意表をついたりだとか、時には自分のセコンドの意表をついたりもしますので、
うん、
なんでそんなことやってんだっていうようなことをやることによって、やっぱり自分の格闘スタイルがストライカーって分かりますか？
分からないです、はい、
あのなんか時間過ぎちゃうの、まあいいや格闘スタイルっていろいろ総合なので、ストライカーっていうのはパンチキックで相手を倒すっていう戦い方です。でグラップラーというのは相手を、まあ、組み技とか、抱きついたりしながら関節技を決めていくタイプとか、まあ、いろんな分かれ方があるんですね。でその中でも私ストライカーといって打撃の選手だったの、打撃をまあ得意としている選手なので、習ったことをそのままやっても、まあ、例えば一般人には当たると思いますパンチが、
うんうんうん、
だけれどもお互い練習してきた者同士、10年ぐらいのキャリアのある者同士の中で習ってきたそのままワンツーと打ったところでかわされるか、そのカウンターパンチを浴びるかのどちらかなんですよね。ということは習ってないこと、意表をつかないとパンチ当たらないわけですよ。
なるほど。
それをなんか追求していったらトリッキーになっちゃったんですね。
なるほど、はい、いいですね。
トリッキーになろうとしてなったわけでは私はないかなって思うんだけれども、うん、そんなトリッキーな戦いを教えたはずがないなんて師匠に言われて、
うん、でもそれでなんかいろんなところから、
はい、
あのオファーが来るんですよね。
そうなんですよねだから普通の人がやらない、まあ、裏拳バックハンドブローだとか、あとはキックボクシングではおそらくほとんどの人がやらないドロップキックといってプロレスで使うような技をキックボクシングで本当にやっちゃったりだとかして、意外とうん、お客さん受けはいいのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。へえ、もう一個聞いてもいいですか？あのプロレスだったり格闘技だったりっていうのと、うん、幼稚園の先生として子どもたちにそんな教えたりとかするんですか？
はいはい、幼稚園の中ではね全く教えないです。
あ
のたまにお相撲を一緒に取るぐらいかな。技術って私は教えるもんじゃないと思ってるんですよね。例えば幼稚園の喧嘩、幼稚園、まあ、今幼稚園って喧嘩あんまないんですよね。ただ幼稚園で例えば園児同士が喧嘩するときにストレートが出たらちょっと危ないじゃないですかやっぱり幼稚園の喧嘩はこうパカパカパカパカっていうねあのそれでいいと思うんですよ。でそれよりもお相撲とかだとまっすぐ相手に向かっていくんだよっていう、例えば上手投げとか下手投げとかそういう技はもうどうでもいいんですね。それこそ足元からしっかりと相手にまっすぐ正面から相手に向かっていきなさいよっていう、そういったものを姿勢として教えていけばいいんじゃないかなって思ってます。
なるほど、じゃあ喧嘩とかが少なくなってるって言われたんですけども、はいはい、それってもともとこうあの情緒が安定してっていうことですか？
全く違う話だと思いますね。喧嘩が少なくなった、ちょうど私が幼稚園に入って今二十数年が経とうとしているんですけれども、二十数年前はまあ喧嘩それこそはありました、でおそらく、止められてるんじゃないかなと思いますね。喧嘩したら簡単に言うと、これ言うと語弊があるかもしれないですけど、面倒くさいからやめてくれっていう大人の都合が子供に浸透しちゃってる結果だと思います。
はい、な るほど。
気力っていうものをちょっとそがれちゃってるかな、うんうん、だから喧嘩が私はいいとは言いません、
うん
うん、いいとは言わないけれども、じゃあエネルギーどういう方向を持っていくのかなっていうのは、ちょっとそれは喧嘩がなくなったからイコール平和になってよかったねっていうものとはちょっと別の次元かなっていうふうに。
なるほどね。じゃあエネルギーをこう破産できるような場を、うん、あの幼稚園でもあの、はい、育てていきたいっていう感じですか ね。
それは他の体育的な活動だとかね、次回ちょっと幼児教育の話も触れようかなと思いますけれども、うんうんうん、それをどういう方向に持っていくのかなっていうのは、うん、本当に子供が頑張るっていう環境を作るっていうのが一つのキーワードかなっていうふうに思ってます。
うーん、なるほど。頑張っただけこう認めてもらえるっていう感じのことですか？
うん、目的はいらないかもしれない。格闘技の稽古と同じで、うん、こうやったからこう上手くなったっていうものではなくて、頑張っているうちに何か知らないけど結果としてこうなっちゃったっていうような変わり方が、あるかもしれない。
なるほど。じゃあただやる頑張るっていうことが喜びになるっていう感じですか？
そうで、それを引き上げてこの先生となら頑張れるとかね、そういう先生がねいっぱい火をつけるっていうんですけれども、じゃあその話はちょっともったいぶって次回にしようかな。
わかりました。じゃあちょっとジングル挟んでエンディングに移らせていただきたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、それではエンディングに入らせていただきます。じゃあ次回どんなお話をさせていただけるのか、
はい、
ちょっと、
はい、次回は、まあ、幼稚園の園長として今ラジオに出演させていただいてますので、幼児教育もしくは高校生まで、これはやってほしいなっていう教育を、うん、お話したいかなって思います。
あー、なるほど。じゃあ、そうですね、私が、知らないこととかもいっぱい教えていただける、はい、
が出てくるといいですね。
はい、はい、そうですね、この前太宰府で、
はい、
あったじゃないですか、はい、その時にね、お話をしていただいたこととかも、はいはい、そういう幼児教育の中に取り入れておられる感じですかね。
そうですね、それこそ私だけの成果ではなくて、義理の母が大切にしていたことが結局それだったっていうことなんですね。だから今までにない新しいものを何か発見したよっていうわけではなくて、何が大事なのかなって突き詰めていったら、もう私の母がもうやっていたっていうことに、まあ気づいたっていう、その部分が、うん、本当に運命というか宿命というか、ちょっと感慨深いものを感じますね。
なるほど、わかりました。じゃあちょっと楽しみにしています。はい、はいはい、ということで今晩のかなきょんと行くミロック旅、ゲストは東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生でした。
はい、
園長先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでパーソナリティはかなぴょんこと愛の電波師大倉かなえでお届けしてまいりました。それではまた来週火曜日まで、皆さんアロハ
アロハ。